京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの久保智子です。そしてコメンテーターは京都 NPO センターの真鍋さんです。
よろしくお願いします。
真鍋さん、ご無沙汰でございます。
ご無沙汰ですね。
はい、2018年スタートいたしましたけれども、新年の滑り出しいかがですか？
いやー、ちょっとまだ追いついてない。
正月ボケしてませんか？
はい、もうボケボケです、まだ。
はい、今日はね、元気なゲストをお迎えしてますのでね、はい、皆さんにちょっと真鍋さんのボケボケを撃退していただきたいところですね。
はい、力もらいたいと思います。
はい、これからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは商店街ライブ実行委員会より代表の原田さん、事務局長の井村さん、制作の近藤さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
お願いします。
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 はい、まあ、皆さんお聞きの通りお元気な声でスタートしておりますけれども、簡単に自己紹介お一方ずついただきましょうか。じゃあ原田さんからお願いします。
はい、商店街ライブ実行委員会の代表をやっております、京都産業大学に通っております原田蓮也と申します。
はい、
はい、商店街ライブ実行委員会事務局長をしております大谷大学3回生の井村と申します。よろしくお願いします。
はい、商店街ライブ実行委員会の制作担当の近藤恵里です。京都産業大学1回生です。お願いします。
はい、ありがとうございます。ということで、お聞きいただきました通り、皆さん現役の学生さんでございます。はい、楽しくやってまいりましょう。ではでは早速なんですけど、井村さん、こちらの、ね、はい、商店街ライブ実行委員はどういった活動をされている団体なのかをご紹介ください。
はい、商店街ライブ実行委員会は京都の商店街にて、ライブを運営している団体です。はい、このライブでですね、商店街の良さだったりを外に広報して、商店街に人を呼び寄せる団体です。でライブで学生がそのライブができる場を作って、商店街の良さを学生にも伝えていくという趣旨で僕たちは活動しています。
なるほど、商店街を盛り上げましょうということと、学生さんの場を作りましょうと、まあ、両面を持って活動されている団体ということでございますね。はいはい、メンバーの方自体がライブをなさるわけですか？
はそうじゃなくて、僕たちは運営のみをやっております。はい、ライブに出演してくれる学生たちは、はい、また僕たちの団体の障害の子たちがちょっとアポを取って出ていただくという形で、僕らは実際は当日運営したり広報したりということを主にしています。
なるほど、それで一番最初にあれですね、それぞれの係っていうのをね、ご紹介いただいたということですよね。はい、じゃあ原田さん、実際これ委員会今まで進めてこられた中、どんな活動があったんでしょうか？
はい、そうですね、今まではですね、実際に、北区の新大宮商店街というところで、商店街で音楽ライブを開催したりとか、はい、両安寺参道商店街というところで11月にやりまして、
はい、
12月古川町商店街というところでやったりとか、はい、今までに3つの商店街でお店とか場所をお借りして音楽ライブを開催してきたという感じですね。う
ん、毎月開催されてるんですね。
そうですね、基本的には毎月開催したいなということで、みんなで準備をしてやっております。はい、
なるほど、過去3回してきましたということですけれども、この大きな活動自体としましては、もう少し前からやってらっしゃるというふうにお聞きしてますけれども。
そうですね、一番最初5月、去年の5月ですね、
はいはい、
に、始めたんですけども、うん、その時は新大宮商店街で、もともと僕と、はい、事務局長の井村君が、
はい、
新宮商店街の近くに住んでおりまして、
うんうん、
新宮商店街でお祭りの運営とかの、手伝いとかをしていたので、
はい、
そのつながりで新宮商店街で何かやりたいよねっていうことで、
うんうん、
ライブをやったんですけども、それで5、6、7と、3ヶ月連続でライブを開催させていただきまして。
その当時は2人でやってらっしゃったんですか？
あ、そういうわけではなくて、
もう少し他にもメンバーいらっしゃって、
はい、
うんうん、
それで結構手応えを得たというか、
はい、
このぜひ商店街ライブというものを他の商店街でもやっていきたいよねということで、
うん、
まあ、ちょっと休みを挟みまして11月12月と別の商店街でやっているという感じですね、
は
い、
なるほど。もともとは新大宮発でそこをもうちょっと活動を広げていきましょうという形で今の状態になったということで、
そういう感じですね、
はい、今活動されているメンバーって何人ぐらいいらっしゃるんでしょう。近藤さん。
16人です。
あ、16人。近藤さんは最近入られたところ？
いや、5月ぐらいに入りました。
あ、そうなんですね。もう皆さんピチピチのメンバーでいらっしゃる、まあね、いろんな方がいらっしゃると思いますけれども、またメンバーさんのお話は後ほどお伺いするとしまして、まあ、とりあえず毎月開催するということにすごいと思いません？真鍋さん、
やっぱイベント一つやるのでもかなり力がいると思うんですけど、それを連続、多分いろんな、うん、ここの商店街、次の商店街の準備しながら、
うん、
並行でその次その次のことも一緒にこうやっていかなきゃいけないと思うので、かなり大変だろうな、う
ん、ですよね。だって来る音楽の団体さんも毎回変わるんですよね、井村さん。
そうですね、
はい、どうやって見つけてこられるんですか？
と、大体最初は自分たちの大学の友達だったり、
うんうん、
あとはなんかこの大学のここの部活の人たちって結構名前が高いけどあんまりメディア露出してないなとか、そういう人たちをターゲットにツイッターだったりで連絡を取って出ていただくっていうことをしてます、う
ん、あ、今時ですねまあそんだけこうアンテナ張り巡らさないとわからない情報とかもあるでしょうね。
そうですね、
うん、
ただ最近だと結構商店街ライブもちょっと知名度が上がってきて、
はいはい、
学生側から出たいって言ってくれてる人たちも中にはいたりしてて、
はい、
でなんかこの間の古川町商店街の出演者の中では、はい、その自分から出たいですって言ってくれた学生さんがいたりしてて、うん、ちょっと僕たちも手応えを感じているっていう感じですね。
なるほど。じゃあその音楽の活動されているサークルの方々から思えば、この実行委員会の商店街でさせてもらえるってことが何でしょう、メジャーになるための登竜門じゃないですけど、
そうですね、
そんな場合になりつつあるっていうことですね。
そうですね、
はあ、まあ、そういった形でその出るメンバーを集めていらっしゃって、で開催する商店街はどんな形でお選びになってるんですか？
そうですね、本当に僕たちがもともと京都出身じゃないメンバーとかがほとんどで、
うん、
その商店街を知ってるわけでもないですし、商店街で知り合いがいるっていうわけでもないので、
うん、
実際になんか商店街マップみたいなのを、
はい、
インターネットで見つけたりとかして、
あ、そうなんだ、
みんなでこの商店街気になるのねっていうことで話し合ったりとかして、実際にそこに行ってみて、
うん、
お店の方とお話をしたりとか、でそのつながりでなんか理事長の方になんかお話できることになったりとか、うん、そういう感じで毎回というか、今まではぶっつけというか、
うんうん、
自分たちで探してお願いしてっていう感じでやらせてもらってますね。
なるほど。まあ、こちらの熱意があってこそ、そして、ね、商店街の方のご協力あってこそということですよね。
そうですね、うん、
まあ、いずれにせよメンバーの方々のパワーをすごい感じるところでございますのでね、はいはい、その辺のお話をもう少し詳しく聞いていきたいと思いますが、ここで一旦音楽を入れたいと思います。ミュージックブレイクです。本日のゲストは商店街ライブ実行委員会より原田さん、井村さん、近藤さんにお越しいただいています。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうね、皆さんがそれぞれどんなことなさってるかっていうお話を伺いたくて伺いたくてうずうずしてたんですよ。もう早速に振らせていただきたいと思いますけど、やっぱ代表から原田さんからいきましょうかね。
はい、
はい、お願いします。
あ、
うん、どんなことやってらっしゃるのかとか、はい、今までやってきはったこととか、なんかその辺教えてください。
今まではですね、
うん、
そうですね、音楽ライブもそうなんですけども、例えば7月なんかは夏祭りと一緒にやらせていただく感じだったんですね、
うんうん、なんか商店街とかそういうのやってはりそうですよね。
はい、
うんうん、
潮宮商店街だったんですけども、
うん、
まあ、その時とかは僕たちも実際に、フリーマーケットを開催して、まあ、ちょっと資金というかお金が厳しい面もあったので、はい、それでちょっといただいたりとか、夏祭りの雰囲気の中で、一緒にライブをやるっていうことで、
わ、盛り上がりそう。
結構出演者さんも浴衣を着て出演してくださった方とかもいて、
うん、出演者から学生さんの出演者さんね。
そうなんですよ、
うんうんうん、
結構僕らがお願いしたわけじゃないんですけど、
ええ、
来てくださって、すごいなんか雰囲気が盛り上がってよかったですね、その時は。
わー、それが夏末、それ最近ですよね。
そうですね、7月ですね、
うんうんうん、 その実際にこう商店街を新しく開拓される時の思い出とかって何かあります、はい、
そうですね、本当に、両安寺サンド商店街なんかだと、うんうん、前からその商店街を僕は知ってはいたんですけども、そこでライブをやりたいなってことで、何人かでそこにご飯にまず行こうってことで、ほうほうほう、まず自分たちで商店街をしろってことで、うんうん、ご飯に行って、ちょっとそういう時にちょっと商店街の方とお話できたらいいなぐらいの気持ち行ったんですけども、うん、たまたま商店街の会長さんが歩いてらして、
そこの道を歩いてはったんですか。
そうなんですよ、僕ちょっと顔知ってて、すかさずお話をして、僕たちこういう商店街ライブというものをやってるので、ぜひやらせていただけませんかってことでお願いをして、うん、ぜひいいよってことでトントン拍子に話が進みまして、うんうん、11月とかはそれで開催させていただきました。
なるほど、はい、さてさて、お次は近藤さん参りましょう、
はい、
近藤さん制作の係ということでご紹介させてもらいましたけれども、はいはい、具体的にどんなことされてるんですか。
そうですね、一番最初に始めたのはロゴ作りですね、うん、
ロゴ
団体なのでロゴみたいなのがあれば印象的に残るなと思って提案して、うん、作らせていただきました。でデザインがですね、やっぱ音楽といえば音符なので、よくみんな、楽譜に載ってる8分音符を、
うんうんうん、
使って下からオレンジ色にグラデーションかけて、
うん、
でその周りというか
ガーランドを囲むようにですね、
そうですね、うんうん、ガーランドをカラフルなガーランドを音符に結びつけてみました。で結びつけるっていうのはやっぱりつながりとかも表すので、やっぱ音楽と、ガーランドを商店街として例えてつながりとかも表しています。
すっごい奥深いロゴですねいや本当に何ですか、女性らしいというかね、可愛らしいデザインやなと思って見てたんですけれども、近藤さんそもそもこういうデザイン系の 学習っていうか学科取られてるとかではなく、
あ、ないです。
これはご自身の趣味？
趣味ですね。
趣味だけ超えてると思いません、そしてロゴ作りからスタートされて、
はい、
で、今では
今ではですね、うん、毎月のチラシとかポスターのデザイン担当と、あとライブ会場に置くブラックボードの絵とか、とライブ会場の装飾とかの提案とかさせていただいております。
めちゃくちゃたくさんやってますね。
そうですね、
うん、ポスター、そのお店に貼ってもらうライブの紹介ポスターを毎月作ってらっしゃる。
そうですね、うん、ちょっとアドビさんのイラストレーターっていうプロでも使うようなやつをちょっと使わせてもらって、
は
い、
うんうんうん、
毎回結構時間かけながら作らせていただいております。
すごい、そっちが本業になってるんじゃないのって感じですけどね、
うん、
どうですか、今までやってらっしゃってすごい思い出に残ったこととかあります？
思い出に残ったこと、うん、そうです、商店街の人がすごい褒めてくれたっていうのは一番印象に残ってますね。
その近藤さんの作品を見て、
あ、そうですそうです、
うんうん、
いいねとかちょっと言ってくれて、ちょっとめっちゃ嬉しいなと、
ちょっと鼻高だかな感じで。
そうですね、
あ、そうなんですか、いやいやいや、そんな係の方もいらっしゃったりということでございます。そして事務局長の井村さんでございますが、
はい、
はい、
事務局長はまあ、組織の中でも部がいくつかあるんですけど、
そこまで体制がしっかりできてるわけですね。
そうですね、近藤みたいにその制作をする情報宣伝部っていうところがあったり、
うん、
そのアポ取りだったり商店街を探索する障害部と、うんうん、当日の機材だったり、他の企画を担当している総務部というものがあるんですけど、それを全部統括しているのが事務局で、
うん、
僕しか今いないんですけど、
お一人様、
はい、事務局長しかいない事務局なんですけどなんで結構そのなんか目に分かるような仕事っていうのはあまりやっていなくて、
うん、
資料作りだったり企画書だったり、うん、あとは会計を兼任してまして、領収書をちゃんともらってこいよっていうことをみんなに言ったりこうなんかこれぐらいの予算案で一回こうイベントやってみようかだったり、そういうことを管理していて、あとはその今総務部の話で他のイベントだって企画をするって言ったんですけど、商店街の中の飲食物をこう販売だったりしたり、うんうん、そのイベント会場でしたり、あとはその飲食提供を無償でやっていたりしていたんですけど、
うん、
その際に、許可を必要になるので、
あ、やっぱ食べ物扱うから、
そうですね、僕たちがこうなんか調理は手は入れないんですけど、まあ、ちょっと飲み物を 通が空いてない館だったりとかを提供するっていう場合にもちょっと多少は許可がいるかもしれないということで、保健所だったりにこう出向いてちょっと許可をもらってきたり、ちょっと相談をしたりっていうのを僕がしております。
なんか本当にあの大人さながらって言ったら失礼な言い方かもしれませんけど、あの学生の活動としてはものすごいね、本格的にやってらっしゃる感をすごい感じますね。
そうですね、結構大人の人と関わることがあって、こうライブするにもちょっとなんか椅子が固定されてないとダメだとか消防法で引っかかったりするとかあるんで、消防署にもちょっと行ってアドバイスいただいたりとかしてるんで、こう学生ってよりか事務局は逆に大人の人と関わる機会が多いですね、
しかも片やお金のことやってみたり、はい、あの消防局行ってみたり、はいはい、すごいですね。今までこう特に思い出に残った出来事とかってあります？
思い出はそうですね、一番初めにこうメンバーを集めてこういうことをやりたいんだっていうことを、まあ、僕がこう企画書を作ってくるんですけど、一番初めにこう商店街だったりこう出てもらう人じゃなくて、この実行委員会のメンバーにこう最初にプレゼンする時があって、こういうふうに僕は作っていきたいっていうことを最初にこう出した時が結構すごい緊張して、こうなんか受け入れてもらえなかったらメンバーもついてこれないんじゃないかなっていう中で、こうみんなが賛同してくれて一緒にやりたいですってことを言ってくれた時がすごい一つ目の一歩としてすごい嬉しかったなっていう印象でしたね。
なるほど、そうですよね、16人いらっしゃるんでしたよね、はい、まあ、それぞれの方が賛同してやるぞってやってくれなかったら、まあ、一つの組織成り立たないですもんね、はい、まあ、そんな形でまだ1年経ってないのかな、夏からスタートだったら。
そう、経ってない
ですよね、はい、これからどんどん変化していくんだろうなという想定しますけど、どうでしょう、あの代表として原田さん、今後の野望とか目指すところとかあります、はい、思ってるところ。
そうですね、あのメンバーともあの毎日毎回話してるんですけども、本当にあの京都でなんか、商店街ライブっていうのがすごい有名というか、あの商店街の方もすごい楽しみにして、地域の方とかも楽しみにしていて、あの出演者の方も商店街ライブに出たいとか、あの商店街ライブに出てなんか有名になるみたいな、そういうようなあの大きなイベントっていうか、やっぱりあの地域の方とかに愛されるようなイベントにしていきたいですね。
ね、その音楽としてあのやりたい方もそうですけど、やっぱりこう地域の方とね、はい、あのいろいろと接点を持って仲良くやっていけるっていうのもすごい大事なことですもんね。
すごい楽しいですね、やっぱりいろんな方と関われるので、
はい、いいと思います。近藤さん、今後どうですか、これからこんなこともやってみたいわとかあったりしますか？
グッズとかも作って売ってみたいなって思います、
お、グッズというのはこの ライブ関係のグッズとか。
あ、そうです、
あの可愛い音符のロゴ入れて。
あ、そうです、
ね、あ、すごいいいですね、なんかそういうのも、もう来年ぐらいには出来上がってそうな気がする。やりましたつって、ね、さあ井村さんどうでしょう。
はい、今商店街ライブは月に1回、大体月末ぐらいに1回しかやってないんですけど、僕はこうあと1年ぐらいすればもっと団体としてもそのイベントとしても大きくなれるんじゃないかなと思っているので、こう軽いフェスみたいな、こう商店街1ヶ月丸々使って4週あったら1週間に1回こうある月っていうのをこう集大成として1回やってみたいなと思っています。
あ、この月は重点的な月ですということで、毎週こう出演のメンバーが変わっていくよみたいな、
はい、
今以上に忙しくなりますよ。
もう楽しんで頑張れると思います。
いや、楽しむって大事ですよね。まあ、こんなことで皆さんのお話を伺いましたけれども、井村さん、
はい、
あの今から直近今月ですね、
はい、
今月の、はい、開催がございますので、はいはい、そちらも合わせてお願いします。
はい、月が1月の21日日曜日ですね、はい、
来週ですね。
はい、そうです、はい、前々回もやらせていただいたんですけど、
はい、
両安寺参道商店街の合奏さんですねっていうイベントスペースなんですけど、そちらで第
てんてんてん
結構しましたね。
あ、回数ですね。
そうです、
もう忘れるぐらいやってはるから
6回目
です、ね、6回目、はい、
体制が変わったんで第6回目の商店街ライブになります、はい、14時から16時の2時間ライブをさせて、
2時間、いつもそのぐらいやってらっしゃるんですか？
はい、そうです。
結構楽しめますね。
大体この時間帯でお昼時間帯にすると商店街の方も来てくれるので、
お、
はい、この時間を狙って13時半開場の14時から16時の2時間ライブをします、
はい、
で入場は無料ですので、
特にあの予約ともせずに、もうその時間になったら直接そのお店の方に足を運べば良いということでございますね。で、まあ、こういった形で毎月毎月されていくわけですけれども、次はどこで何やんのっていうのは何か見たら分かるものってありますか？
そうですね、あの、ツイッター、フェイスブックなどの SNS もやっております、はい、あと、毎回ポスターとか、そのニュースレターとかその広報物も作成しておりまして、はい、あのそのやる商店街とかですね1週間前ぐらいから貼っていたりとか、うんうん、あのそういう感じでしておりまして、そこら辺をあの見ていただければかなと思います。
フェイスブックもツイッターもあるわけですね、
はい、
そっちの方で見てで、日が近くなったら商店街行ったらね、近藤さんの書いた可愛らしいポスターが貼ってやるということでございますね。
はい、
はい、まあ、これからも楽しみでございますけれどもね、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。はい、一段落しちゃいました ね、
ですね。
はい、真鍋さん一言どうぞ。
一言、
はい、二言でもいいけど、
やっぱり学生のパワーっていうのをこう、ね、うん、今日改めて感じて
目覚めました。
はい、
よかったよかった。
正月向けが、
はい、
あの地域の方もやっぱり学生だから受け入れやすいみたいな、多分こう普通の社会人のサークルが行くよりもずっと、うん、あ、なんかしてくれそうとか、こう学生が来るだけでなんかこう元気もらえる僕みたいな、今日の僕みたいな感じでっていう風に思ってもらえるからこそ、 これだけこう受け入れられて、あのどんどんこう、ね、活動の場が広がっていってるんだろうなっていうのが、うん、印象的でしたね。
そうですよね、あの実際にこのライブを行うことによって、商店街にお店はあるんだけど、まだそこの方と馴染みがない方もあの商店街の中で仲良くなれたっていうようなねお話も、先ほど井村さんからちょっとお伺いしたこともありまして、やっぱりだからみんなが喜べる場っていうのがね作れるのかなというふうに思います。あの原田さん、ちなみにこれメンバーもこれから増やしていくご予定もある、はい、
そうですね、あの、うん、もうすぐで4月ということで、
はい、
あの新入生も入ってきますし、
うん、
あのどんどんあの興味のある方とかに入ってきていただいて、あの一緒にあの面白いライブを作っていきたいですね。
あ、じゃあそういったあの新しいメンバーというのも、もう随時募集されている、はい、
そうですね、出演者の方も、
はい、
あのいろんな方にあの本当出ていただきまして、
うん、
学生だけじゃなく社会人の方とかもこれからはお呼びしたいなとかって考えておりまして、
う
ん、本当にいろんな方が参加していろんな方で作っていくライブにしていきたいなと思っております、
う
ん、
なるほど。ちなみにこのラジオを聞きになっている、例えばどこぞやかの商店街のお店の方がいらっしゃったとして、
はい、
うちの商店街でやってもらえないというような声がもしあったりしたら、
はい、
行っちゃう。
あ、もうぜひお願いしたいです。本当に、はい、あの今まで本当僕たちでお願いをしてっていう形だったんですけども、あのそういう形であのぜひやってくださいということがあれば本当に嬉しいですし、うん、ぜひやらせていただきたいなと思います。
なるほど。もうあの出演されるバンドさん、はい、団体さんも募集しているし、一緒に活動するメンバーさんも募集しているし、
はい、
そこでやってよっていう商店街も OK と、
はい
はい、いうことで大体大募集
大体、
はい、ぜひぜひ、ね、今後も大きく、ね、展開していっていただきたいと思いますね。はい、最後に井村さんに聞いちゃおうかな。
はい、
はい、なんか喋ってください。
えそうですね、まあ、最初はこんなにその少し有名になってきた段階で思うのは、 こんなに学生からも商店街からもこう名前を覚えてもらえるような団体になるのかなっていう不安があったりで、最初はこの団体始めるってなった時も代表の原田と2人でどうしたらいいんだろうかっていうことを悩んでこうずっと夜喋ってたりしたこともあったので、こうメンバーも増えて出たいっていう人たちも出てくれて、で喜んでる商店街や店舗があるっていうことをすごい喜ばしく思っているので、まあ僕は今3回生なのですぐ卒業になってしまうんですけど、まあこの先ずっと残っていく団体であってほしいなと思いますし、それでそう賑わっていく商店街だったりをもっと見ていきたいなと僕は思っています。
なるほど、ありがとうございます。またね、あの1年後にねこちらお越しいただいたらもっとすごい話聞けるんじゃないかしら思って楽しみにしてますので、また来てください。
はい、
はい、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではリスナーの皆さん、また次回を楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。 勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、ローキンは地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿ローキン NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンもローキンで、詳しくは近畿ローキンのホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル0120-191-968 0120-191-968 まで。